Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは写真家の篠山紀信さん。著書「元気な時代、それは山口百恵です」。31日間の現在写真論を踏まえつつ、篠山さんの写真人生について、そして日本を元気にする方法についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に市の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
篠山紀信、1940年東京生まれ、写真家。日本大学芸術学部写真学科在学中の61年にライトパブリシティに所属し頭角を現す。初期の作品にデスバレー、ヌードなどがある。75年に雑誌ゴローで始めた連載激写は流行語に。91年の宮沢りえ写真集サンタフェは社会現象にまでなった。歌舞伎、バレエ、宝塚、ヌード、建築、ドキュメンタリーなど被写体の幅は広く、常に時代を先取りしている。写真集は300冊以上を刊行。講談社から初のエッセイ集元気な時代、それは山口百恵です、31日間の現在写真論、そして写真集ニューマジック紀信篠山アット東京ディズニーリゾートを出版。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは写真家の篠山紀信さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
講談社から著書元気な時代、それは山口百恵です、31日間の現在写真論が出版となっています。これまでに篠山さんが撮ってこられた貴重な写真とともに、まあ、時代や被写体への思いがユーモアなんかも交えて綴られているんですが、あの篠山さんご自身はもう長いキャリアですけども、エッセイ集というのは初めて。
もうね、うん、写真家はあんまりいいものを書いたり言ったりしない方がいいんですよね。写真をパッと見せたらいいんですよ。
じゃあエッセイとしてはもう本当初めてという感じなんですか。
そうですね、しかもこれ、うん、あのスポーツ新聞で1ヶ月ね、はい、連載したものをまとめたものなんですね。あ、
だから31日間ということなんですね。です、出版するに至った経緯というのはどういうことなんですか。
まあ、僕はまあそれで終わったかなと思ったら、はい、本にしようという人が現れて、改めて読んでみるとね、はい、まあ、全部写真のことを言ってるわけですよ、はい、だからそれじゃあ、31日間の写真論ということでまとめてみようかなと、う
ん
う
ん
う
ん、じゃあやってる時はまあそれっきりかなと思ってたけど、
それ
でまとめましょうということで、うん、であのこのエッセイは、まあ、今おっしゃっていただきましたが、本当に篠山さんのいろんな、まあ、代表作だったり貴重な写真がいろいろと含まれてるんですけど、写真のセレクトというのはもう本当にかなり新旧織り交ぜじゃないですか。
で
も
その、まあ、長いキャリアだから、はい、ベストショットって言ったらもっといろんなものがあるかもしれないんですけど、はい、たまたまこの連載をやってる間にね、うん、展覧会とかそれから写真集とかそういうことが実際にこうあったテーマだけをやってるわけですよ。その時に起こったテーマだけからあの集めてやったんですね。
具体的にはまあ新聞に連載されてたのは、まあ、2010年の12月ですけれども、まあ、じゃあその間に、まあ、篠山さんの周りで起きてることだったりとかいうことも含めて、
いやそれをあのほとんどそれでやってるんです。なるほど、ね、だから山口百恵って言っても、うんうん、70年代論を言ってんではなくて、はい、ちょうどその時展覧会やってたんですよ、
百恵さんの。はいはいはい、はい、
うん、でそれでもってじゃあなんで 今頃桃江さんなんだっていうようなことからまあ書いてったりそういうことですね。
でまあそのタイトルがね、その今おっしゃっていただいた元気な時代、それは山口百恵ですというね、もう本当にストレートど真ん中な感じのタイトルなんですけど、元気な時代イコール山口百恵、
そうこれはね、はい、要するに1970年代のことを言ってるんですね、
はいはい、
で70年代といえば、 桃江さん、桃江さんを思い出せば70年代のことが思い浮かべる、つまりまあ時代をこう代弁するような大アイドルだったわけですね。
まあキャリア的にも本当にまさにドンピシャリ70年代駆け抜けたっていう感じなんですよね。
で僕は桃江さんのデビューと引退までずっと撮ってましたからね、
はい、
でその時代っていうのはやっぱりまあ日本も高度成長でイケイケどんどんだったし、うんうん、それからアイドルっていう世界も、まあ、山口百恵の他に桜田淳子だ、森政子だ、郷ひろみだ、野口五郎だ、では、うん、うわーっと大全盛の頃ですよね。はいはい、そうすると、写真の世界も、まあ、明星だ、少年マガジンだ、五郎だなんだって言って、うんうん、もう印刷メディアもものすごい活性化してた。だから今の時代から考えるとね、これは震災の前に書いた原稿ですけども、はい、やっぱりその時も日本がちょっとこう元気なかったんですよ。うんうん、だからもっとあの70年代の元気を思い出そうじゃん、うん、っていう感じで1回目にね、
あ、
うん、
はあはあ、
このタイトルでやったんです。
なんとなくこう今の時代が閉塞感があったりとか、うん、ちょっと下向いちゃってるかなっていうところがあり、そうじゃなかった頃がここにあったぞと。
あったぞ、うん、よしみんな思い出してまた頑張ろうよっていうことをやっていたんです。
それのまあじゃあ本当にシンボリックな存在でもあると。
そうです。
山口百恵ということなわけですね。うん。31日間にわたって、こう、当時の写真とかエッセイをこう、いろいろとやる中で、まあ時代とか社会とか人を振り返る作業も当然いっぱいあったと思うんですけど、うん、そんな中で、その、篠山さんに湧き上がる思いというのは、やっぱりその辺の、ちょっと元気ないぞ頑張れ、うん、というとこだったんですかね。
まあそうですね。うん、70年代、80年代バブル崩壊ぐらいまでは、まあ、とにかくガンガン日本がね元気よかったし面白かったし、うん、そういう意味では今から見ると成熟してないところも随分あるんです、うん、あったんですよね、うんうんうんうん、あったけれどもそれを乗り越えてよし行こうよっていう元気さがねあの時代にあったんで、あれをもう一度こう思い出して取り出してみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。
じゃあその成熟しきってないというかちょっと危ういとこもありつつだけど、
そうですそうです、うんうんうん、まあねこうまあ、僕みたいにこう長いこと時代を取ってくるとね、はい、じゃあどの時代が一番良かったのかっていうと、うん、いい時代なんてないと思った方がいいですよ人間は。
おー、いい時代はない。
ない。ね、必ず不満があったりね、うん、なんか、不満や不安やね、いろんなことがね、入り混ざっているのが人間の人生だから。
うん
うん、だから、やっぱり、その時代、時代の中でね、うん、とにかく、一番自分のパワーを発揮して、そしてこう、生きていこうと。
うんうん、
それで、まあ、なんぼですね。
あ、
そうだけど、振り返ってみるとよ、
はいはいはい、
と、明らかに、例えば、じゃあ、今印刷メディアがですね、
はい、
この70年代みたいにわーっとこう派手やかになっているかというと、はい、やっぱりインターネットやなんかが出てきたおかげでねエレキのメディアで押されていくとか、うん、まあつまりそういうふうなことはありますよね、
はい、
で、まあ、写真だってフィルムからデジタルに変わってるわけだし、じゃあデジタルが悪いかっていうとそれはそんなことはなくて、デジタルはデジタルじゃなくちゃできない写真の表現の幅っていうのはものすごい広がってるんですよ。ですからそこでやっぱりその時代に巡り合った表現っていうものを自分がですね、うんうん、そこで精一杯やっていく、
うん、
それで元気出してこうよって、まあそういうことですね。
必ずしもそのこの時が良くて今がダメとかそういうなんか比較論ではなくて、で過不足なくまんべんなくある時代なんてそれはないわけで、もうその中でこう抗いながらこうなんかもうムズムズしながらみんなやってると、
そう、
うん、
でもそのムズムズの仕方が、はい、やっぱり今若い人見るとちょっと足んないね。
ああ、なる、あ、そのムズムズ感、
ムズムズ感が、うん、もっとだから昔の方が言ってみれば、うん、はい、僕なんかが写真を本当やり始めたのは今度60年代ですからね。
うん、
そうしたらまあお金もないし、でもなんかいい服着たいとかいい女と付き合いたいとかいいものを食いたいとか、うんうん、まあね、欲望はたくさん渦巻いてるわけよ、うん、
じゃあ相当ムズムズしてる。
そうそうそうそうそう、
うん、なるほど。
そのムズムズ感が、
はい、
うん、やっぱり今また蘇ってくるといいんじゃないか。
あーはーはー、
まあ、僕はずっとガツガツしてますけどね。ガツガツしてるからずっと写真撮り続けてられるんだけど。
Let's get knowledge with fun.
さて、この元気な時代、それは山口百恵ですの中には、まあもちろん山口百恵さんはじめ、三島由紀夫さんだったり、宮沢りえさん、AKB、それからジョン・レノンと小野陽子のダブルファンタジーのカラー写真なんかも入ってるんですけど、いろんな時代の写真が入ってるわけですが、
まあ、よく聞かれるのは、あなたよくこんな長いことずっと写真家やってられるねと、なんで続けられてるのっていう質問が来るんだけども、はい、結局ね、写真家っていうのはね、時代が僕は生んだね、生む面白い人とか物とかこととか、そういうもののところへね、一番いいタイミングで一番いい場所行ってパチッと撮るのが一番いいカメラマンだと思ってるんですよ。だから、時代が生むものを撮ればいいんだ。自分が生むものを撮ろうとすると、行き詰まったりなんかするけど、時代は延々と面白いものを作ってくれるわけですよ。うん、だからそういう意味でも、70年代は桃江さんだったし、まあアイドルっていう意味では80年代になると、松田聖子さんが出てくるし、まあ今の時代ったらやっぱり AKB、48ですよね。でも、それをやっぱりなんか一番いいところとで撮って一番いいメディアで発表して一番いいタイミングでっていうようなことができないと、まあ長続きはしてないいかないんだけども、まあそれ欲深なものですね。
そういう意味では、そういつでもその面白いものはあるし、それをもう常に追い求め続けているんだということ
は、そうですね、そういうアンテナはやっぱりこう出してないとダメですね。
でもまあ、その被写体の方ですね、映される側の方としては、それ、まあ、もちろん篠山さんご自身は面白いものをどんどん追い求めていくわけですよね、そのアンテナ立ってるわけですけど、映される側、まあ、それぞれのシーンでのやっぱトップランナー的な人がなるわけじゃないですか。なんかこう共通項みたいなのってあるんですかね。
時代が生むっていうことは、時代のオーラをみんな感じますね。その時代時代のね。桃井さん、まあ桃井さんに断るけど、はい、まあまあ、桃井さんの70年代ってやっぱりちょっと、桃井さんってのは他のアイドルやなんかと違って、陰りとか、影とか、暗さとか、そういうのがありますよね、はい。それがなんか表現として、ちょっと色っぽくなったり、他のアイドルとは違うような感じになる。でも80年代になると、松田聖子さんが出てきて、松田聖子さんやっぱり赤いスイートピーですからね。
そうですね。はい。
ね、で、AKB に至っては今度は群像ですからね。何人もの人たちがパワーをバーンと集めて爆発していく。はい、で、元気ですよ。
元気ですね。
で、やっぱり今この元気のない時代に、あの元気はやっぱりみんな欲しいんだと思う。だ、そういうなんか時代が要求するもの、そういうものがね、全部ね、そこに集まってるんだよね。
トップランナーを見ると、その時代が何をこう要請してるのかということが映される。
違ってるかね。
だから今は AKB でありということにもなってくる、まあ彼ら彼女たちがそれを意識的にやってるかどうかっていうのはまた別問題かもしれないけど、
あのね、はい、あんまりね、これね、意識してやってもね、時代の顔になんないと思うのね。こういうことですよ、皆さんどうっていうんではなくて、その自分たちがやってるあのエネルギーが、やっぱりその時代ピッとフィットした時に、ああいうパワーが、になるんでしょうね。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ彼らはもう、自分でやりたいことに邁進していて、で、それも背中に、こう、なんかを見るみたいな部分もあるかもしれないですね。その被写体と接して写真を、まあ、撮る側じゃないですか、篠山さんご自身は。その写真家篠山紀信の流儀っていうのはそこでは何かあるんですか、ブレないものっていうのは。
やっぱりいつも時代っていうのをよく見てるってことよね。見てるってことよね、で、それとまあその自分がいくらね、こういう人を撮りたいとか会いたいとか言ったって、メディアが僕に頼んできたりさ、その人たちが撮ってくださいよって言われない限りはダメなわけじゃないですか。だからある程度自分のテンションっていうか立ち位置っていうか、それをそういうのがいつもこう来るようなところに、まあ置いとくっていう、そこはちょっとね、大変なところかもしれない。
それがさっきおっしゃったアンテナをちゃんといつも立ててるということにもなってくるんですよね。そこからは魅力を引き出すという作業が当然伴ってくるかと思うんですけど、 それ辺は
僕はもう全く善意の写真家だから、その人が持っている魅力を何倍にも引っ張り出すっていうのが僕の写真家としてのやり方なんであって、その人のダメなところを見るとか、その人を貶めようとか嫌な感じにしようとかっていう写真は一枚もないし、そういう人ってだってあんまり好きじゃない人なわけじゃないですか。
そうですね。
で、好きな人じゃない人は撮らない。だから もっと言えば、はい、この人はいいなと思う、ある種もう綺麗だなと思うことでもいいんですけど、
はいはい、
ある種のこうリスペクトね、尊敬できる気持ちね、そういうものがあると一番いいですよね。その気持ちがあって、この人素晴らしいんだ、この素晴らしさをもっと写真で引っ張り出そうと、そういうことに割と僕は、まあ、長けてるとかうまいんだね。だからこんな長続きしてるんじゃない。
でもまあそのいいところをどんどんどんどん引っ張り出すっていうのがまあ流儀ということになると思いますけど、でも被写体となる方々は必ずしもその篠山さんが最初から熟知してる人々ばかりじゃないじゃないですか。ですよね。そういういいところってどうやって発見するんですか。
そうですね、だからそうですよ。だから僕が言ってこの人撮りたいからって言って全部撮ってるわけじゃなくて、それは、いろんなメディアがね、この人表紙にしたいから撮ってくれとかって言って、まあそう、ほとんど人事がないようなもんですよ。
だからある意味一期一会的な部分も多いじゃないですか。
でもそれはそういう時代 の中においてメディアにとっても必要だから僕の目の前に現れるわけでね、ただ何でもない人が出てくるわけではないわけだよね。
じゃあその初期条件がある程度もうあるわけですね。
そう、あるわけ。でそのメディアにとってこの人のどういうところを出してやったら読者もメディアもと、まあ、その当人も喜ぶかなっていうところでもって、まあ、そういう写真を撮るわけね。だ同じ人でも、はいはい、まあ、その男性雑誌に出すときは多少色っぽく撮ってやるとか、それを女性雑誌にやるときには品よくね、綺麗に撮ってやるとか、まあ、そういうふうないろんな取り分けはしますよ。
でもまあ基本はその求められているものに対していいところ、だからその要請に対しての
何倍も
何倍も
何倍もいいところを引っ張り出して返してやる。
はあ、はあ、はあ、はあ、相当な力職人な感じですね。そうな
ると、まあでも僕がパワーをバンと出せば、そういうふうに メディアをやっぱり背負って立って出てきた人はね、力持ってるから返してきますよ。こっちがね、出さない限りは向こうも出さない。でも、
そういうもん
ですね、こっちがものすごいパワーでいけば、はい、向こうはその倍で返ってきますよ。
これでもかぐら
い。そう。その時にどう受け止めてね、受け止めてまた投げ返してやるかって、そのキャッチボールがうまくいった場合にはね、どんどん良くなっていくんだよね。
じゃあ、そのためにももうこっちも全身全霊でもってぶつかんなきゃいけない。
そうですよ。もう撮る時には本当に全身全霊でぶつかる。もうそんな、買いかぶったり舐めたり、なんかそんなこと絶対しない。高みから見て物を言ったり、そんなことはしちゃダメ。まあ一番いいのはタメ口がいいよね。
タメ口。
AKB48 なんてもう、はい、あ、何今日はキシンちゃんとか言われて。
それもよし、
全然いいですよ。
それがよしなんですか。
そういう方がいいですよ。
はあ、
だから写真家がすごい高みに立ってね、お前こういうポーズしろよって、こっち向けよとか、怖い顔で笑えよって言って笑わないよね、これね。かといって、あんまりこっちが下手に出てね、はい、すいません、こっち向いていただけますか、笑ってくださいよって、これもあんまり良くないよね。
そうですね。なるほど、じゃあ対等に。
対等な感じで、こう、普通にこう喋れたり、こう言われたりするといいですよね。
そうするとパワーがお互い出しやすい状況になる。
出しやすいですね。
今、この時代に、まあ、AKB48 のさっき話も出ましたけど、今この時代にこう激写したい写体、
まあ僕はこの間の新しい写真集で、はい、AKB48 の中にチーム鬼神っていうのがあるんですよ。
チーム鬼神、
チーム鬼神って6人のね、
はいはい、
でその子たちがですね、スカイツリーがね見えるその下町に住んでいる同じ小学校を出た同窓生っていう感じで、そのスカイツリーの下でいろいろ彼女たちの少女のいろんな繊細な動きをね、はい、写真に撮るっていう写真集作ったんです。
ほうほう。
窓からスカイツリーが見える、これですよ。 AKB とスカイツリーがさ今撮ってなければさ
そうです、ね、
時代の写真家じゃないよね。
ああ、なるほどなるほど。実はねこの中にもね何枚かそれ入ってますけど、AKB とスカイツリーはもうこれはちょっと不動のツートップですもんね今ね。
そうです。
Let's get knowledge with fun. 鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは写真家の篠山紀信さんです。講談社から著書元気な時代、それは山口百恵です、31日間の現在写真論が出版となっております。篠山さんはそもそもなんですけど、いつ頃からなんで写真を撮り始めたんですか？
あんまり写真家になるつもりなかったんですよね。
そう
なん、それでなんか普通のなんか受験勉強して普通のサラリーマンになって、はい、思ったらば、なんかその志望校落っこっちゃって、で、浪人を普通はその時にするんですけど、はいはい、ちょっとなんかそういうのが嫌になって、で、なんか、新聞広告かなんか見たら、日本大学写真家っていうのが目に入って、で、これからは職業として写真っていいんじゃないかなって、60年代ですよ、これ。
はいはいはい、
60年代最初にね、
はいはい。
いいんじゃないかなと思って、うん、それで、いきなり、写真家に入っちゃったんですよ。
入っちゃった、うん、入っちゃったん
です。そしたらね、それ大学で4年生だ、4年生だから、
はい、
哲学だとか代理外国語はドイツ語だとか、うん、一番頭に来たのは体育っていう時間があって月飛び箱飛べって言うんですよ。で、月指したらどの指でシャッター押すんだっていうね、
そうい
ったことがあってね、それでまあ大学行ってもしょうがないと思って、だから僕が入りたかったのは専門学校だったのね。写真の専門学校入れ、ほら、撮り方やなんか教えてくれるじゃないですか。うん、
はいはいはい、
で、そこでね、僕は夜、専門学校行ったんですよ。
ああ、なるほど。
うん、はいはい、もうだから、写真をやるってことは決めたから。
あ、もうそこで、じゃあ、うん、これ
でしょって。大学に入ってからですよね。
うん、それもね、たまたま、その、日大芸術学部写真家っていうのが目に入って、
そう。
それがスタート。
だからそれもね、うん、こう、アーティストとか表現者じゃなくて、うん、仕事としていいんじゃないかと。
へえ、うん、そうですか。
これからで、本当にそれは感が当たりましたよ。
ああ、そう
ね、うん。60年代って本当にもう、うん、第一期高度成長時代でしょ。
そうですね。
いい経験どんどんでしょ。うん、で、だから僕は、学生時代はね、うん、60年安保なんつってね、うん、安保の写真なんかも撮りに行きましたよ。それは全然僕は政治的にはのんぽりなんだけど、周りがみんな閣下してて、撮りに行こうとかって言って、デモの写真なんか撮ったけども、でも僕は広告の写真をやったんですね、
はいはい。
で、コマーシャルがちょうどその頃、本当にこう、パワー全開で新しい表現をどんどんやろうっていうことでしたから、すごいこう、お金もかけられたし、だから新しい表現をしても、それをダメっていうクライアントがいなかったんですよね。ま
あ、
むしろクライアントにね、うん、こんなものがわかんないよ、じゃあダメだよって、そんなこと言って、もう突っ通っちゃうような時代だったから、だからそこで本当にこう、時代と巡り合った感じしますね。
もう50年になる。
まあ、あんまり長い。
そんなことね、はい。写真集もう何百冊、300冊以上はもう出てるっていうふうにお伺いしてますが、うん、時代の要請というか、時代の勢いはまあ一本上司じゃないじゃないですか、うん、当然、うん。でも、篠山紀信さんはずっと撮り続けてこられた。これはどういうことなんですか？
まあ、それは、才能でしょうね。って言って、まあ、才能っていうのもおかしいんだけど、うん、まあ、好奇心だね。
好奇心。
うん、なんかものを、これ面白い。そば行ってみたい。撮ってみたい。うん、そういうなんか欲望がずっとこう続いて続けられてあるっていうのが一番いいんじゃないですかね。あ、
好奇心、
うん、篠山好奇心っていう
ミドルネームこうなんですね。じゃあね、
こう
篠山好奇心、
篠山好奇心
でもそれ鉄頭鉄尾というか、その最初からやっぱり好奇心はもうスタートの時からあったもので
した、
う
ん、それはありましたね。
あ、はあはあ、
で、まあやっぱり60年代70年代っていうのはすごくそういう意味でも芸術的な世界も活況を呈したし、
うんうん
うん、新しいね、本当にこう新宿のバーなんかに行くと、なんか唐十郎と寺山修司が、うんうん、なんか喧嘩してて後ろで三島由紀夫さんと渋沢辰彦さんが文学論言ってるとかそんなことがさ日常としてあったわけじゃない。だからそういう時代にやっぱり生きてるっていうのは刺激がありますよね。
うん、それは嫌がおうでも、でもやっぱり好奇心はね、こう、かきたてられるというか、いう部分はあるなって感じがしますね、それね。そういう場面にね、遭遇しちゃったりしたら。そうですか。好奇心を持ってずっとアンテナ張り続けてるということなんですけど、そんな篠山さんの目に、まあ、今回はね、本当震災という大変なことが起きて、震災後のこの日本の置かれている状況っていうのは今どういうふうに映ってますかね。
いやー、この震災はね、ちょっと相当大きい ろんなことを日本人に傷として与えると思いますね、
うん
うん、これはねこんななんかこう文化的にも経済的にもねいろんな意味でね日本をある種変えちゃうんじゃないかってぐらい僕は大きな出来事だと思いますね、
うん、
やっぱり今こう起きた直後に写真家としてやっぱり何ができるかっていうのは考えるわけですよ、うん、どうしたらいいか、
はい、
で即その震災のその現場に行ってね写真を撮るっていうのも一つの考え方ですし、それからそれを記録するとか、それも立派な仕事だと思いますね。ただ僕はね、やっぱりそういうふうな直接的にその現場に行くってことじゃなくて、そこに起こったいろんなことを一回僕の中に、自分の中にこう、なんかこう取り入れて、
はい、
で、こう、なんかこう沈殿させ、発酵させ、で、なんか新しい作品として出す。で、そのことによって、なんかみんながなんかとっても元気になったり幸せになったり、それからこう喜んでくれたり、なんかそういうふうな、なんかそういうふうな作品を作っていきたいなっていうふうに考えてるんですよね。だからちょっと時間がかかる、時間がかかるし、それが一体何なのかっていうふうに具体的にはまだ言えませんけれども、でもとにかくまあここで今呼んでくれた時にね話題になっているその山口百恵のね短時間の現在写真論、
はい、
それも元気な時代っていうのをタイトルにしてるじゃないですか、うん、それからまあもう一冊あのニューマジックって言って、これはあのディズニーランドのキャラクターだけを撮った写真集なんですけど、はい、この写真集はもう人間が一人も出てこないんですよね。つまりキャラクターだけなんですよ、
はいはい、
ミッキー、ミニーとか、うん、あのプルートとかね、うん、これは一種のこうディズニーランドというのは夢の世界だけども、はい、夢の世界にでそのみんな観客たちがあのいなくなっちゃった後、このキャラクターって一体何してんのかな、
あ、人がいない時に、
うん、キャラクターの生活ってちょっと見てみたいな、
うん、
でそれはなかなか人間だと見せてくれないんで、
うん、
じゃあ僕もキャラクターになっちゃえばいいや
篠谷さんも、
はい、でシノラマンというです
、ね、新しいディズニーキャラクター
になって、はい、
シノラマン、は
い、でこの閉園後ですね、みんな帰っちゃった後にね、こう秘密のドアから入っていくとね、もうみんな仲間でねしてくれるんですよ。まあね、みんなね仲良くね遊んだりダンスして踊ってたりね、
はい、
いろんなことやってるんですよ。それを撮ったのがこの写真集なんですね、
うんうんうん、
だからこれはもう本当に夢のの中のまた夢みたいな、
はいはいはい、
すごいこう楽しいものなんですね、
うんうん、
でこういうものなんかもね一つ今の時代に見てもらいたいなと思うんですよ、こういう時にね。
なるほど、
まあ、でも僕は大体ほらポジティブな人だから、
うん、
あんまりそんなこう悲劇的なものを持っていくってことはないと思うんですよね、
うん、
芸術作品っていうのはやっぱり人の心をね、はい、癒したりね、だからこうちょっとこうほっとさせてくれたり、なかなかこう困った時にふっと見るとなんか元気になって立ち直ったり、まあいろんなそういうこう精神的な効果を持てるから、
はい、
そういうものをなんかポジティブないい作品として作っていきたいなというふうには思ってますね。Let's get knowledge with fun。
さて先ほどのパートでもお話出ましたが、同じく講談社から写真集としてニューマジック岸井篠山アット東京ディズニーリゾート、出版となっております、ディズニーキャラクターをシノラマンが、取りまくってるということですが、あ、これは続編という形なんですか、
ね、あ、そうなんです、はい、僕ね、ディズニーファンっていうね雑誌がありましてね、
はい、はい、ありますね、はい、
それをもう、4年もずっと連載してたんですね、
うんうん、
それで第一作はまあ、1年以上前に、
はい、
マジックという本で出したんですけど、
で今度はニューマジック、
そうです、ニューマジック第2作目です。
まあ、本当に夢の中の夢の世界がここにね、うん、こう表現されてるわけですけど、そのディズニーキャラクターを撮る楽しさとか難しさっていうのはどうですか。
これはもうね全然難しさない、
難しさない、
うん、だつまり僕が、うん、キャラクターになりきってしまえばもう全く、
ああそうか、うん、彼らも同じ仲間として、
もう全然仲間として受け入れてくれるから、自然にこう動いてくれるし、
うん、じゃあもう仲間としてどうかしてと。
で僕ね一番 キャラクターの中で好きなのはね、はい、ダフィーちゃんなんですよ。ダフィーちゃんって知らないでしょ。
ダフィーちゃん知らないです。
エヴァルンじゃない。今はダフィーちゃん。ダフィーちゃん知らなければもうダメなんだから。
そうなんですか。う
ん、ダフィーちゃんは何者なんですか。小熊なの、小熊。
小熊。
うん。で、これは、
動くやつですか、うん、
ミッキーとミニーが、まあ、いるじゃないですか。はいはい、でミッキーが長い一人旅をするので、うん、ミニーちゃんが、私がついていけないんで寂しいからね。じゃあ、小熊の、ぬいぐるみをね、持ってって、私の代わりに持ってってって言って作ったのがダフィーちゃんだけど、これが可愛いんですよ。
可愛い。
可愛いんです
よ。可愛いですか、う
ん、でこれがね、はい、僕はキャラクターの中で一番好きなんですね。
うん、そうですか。じゃあダフィーちゃんもこの中にこうね、入ってる。
もう全然フィーチャーされてますけどね。
ああ、そうですか。ちょっとしだいさんご自身の話にも戻るんですけど、写真をね、もう本当撮り始めて半世紀になるということですけど、その、写真を撮る上でのなんか、難しさとか不可解さみたいなことは、
写真を撮るときにまず僕は好きとか、うん、この人すごいとか、はい、いいなとかっていうそういうなんかこう全体的なポジティブな気持ちがないと撮れないわけでしょ、
う
ん
う
ん、
ああそうですね、
はい、ね、でそれをうんとまた綺麗だったらもうもっと綺麗に、
うんうん、
ね、この人すごいんだなって言ったらその凄さをもっと倍にするとか、うんうん、つまりそういうことを見ていくで、うん、それがやっぱり時代が生んだものだから、うん、結局時代を取ってるわけだよね。
ああそうかそうか、
うん、はいはいはい、だから、うん、そういうなんかこう人を取っても物を取ってもやっぱりそれは時のドキュメンタリーっていうか記録なわけですよね。でそのことはやっぱり写真の一番本質的なパワーとしてあるから、力としてあるから、それをやっぱりこう写真を持ってやり続けてるっていう。
人とか物は写しているけど被写体として写してるけど、その裏に透けて見えるものを、
う
ん、
そう
本当は、
ね、
本当は、
まあ、そう大きく言うとやっぱり時代を取ってたってことになりますよね。
この本の中にも最後に書かれてありましたが、そのさっきの一番最初にもおっしゃっていただきましたけど、その写真の取り巻く環境というか、そのマシン的なものとかも随分やっぱり変わってきている。その中で写真の未来っていうのはどういうふうに捉えてるんですか？
あのね、
うん、
写真ってまだ発明されて180年ぐらいしか経ってないんですよ、はあはあ、だから大した歴史がある表現じゃないんだけど、はあはあ、今はね一番変革期ですよ。それ何かっていうと、うん、デジタルの登場、
うんうん、
ね、デジタルっていうのは要するにエレキですから、電気ですから、
はいはい、
今までの写真っていうのは化学ケミカル、
うん、化学ですね、
化学ですね、
はいはい、
それで暗室です ね、 ねデジタル全部明室ですね、明るいところで、
はいはい、
でしょ、
はい、
だからもう表現の基本的に本質的なものが違うし、うん、だから写メなんかがあるっていうことは、うん、とにかく1億総カメラマンなわけだよ ね、
そうですね
いい時に出会ったやつが勝ちみたいな。
あ、そうですね、
うん、それからその写真っていうのは本当に昔はね、うん、すごいお金持ちじゃないとできなかったんですよ。だって来家が一台で家帰るとかって言ってたんだから、うん、ね。それで薬だとか現像液だとなんだとかっていう勉強も、うん、お金も教養もなんかないと写真っていうのはもうできない大貴重品だったわけでしょ、
う
ん、
あ、もう一握りの人、
そう、それが今写メで入ってもうおもちゃだもん、遊びだもん。
そうですね。
ね、でこういうふうに表現が違っちゃったっていうのはね、うん、まあ写真の歴史の中で、うん、まあ初めてのことだと思うんですけど、うん、こういうことは僕は面白いと思うね。
あ、面白い。
面白い、面白い。うんうん、だからある種特権的な人だけがね、うん、特権的な写真を持ってね、これが芸術だよなんて言ってんじゃなくて、
うん、
うん、世の中の人全部が写真をね、うん、撮るこの時代っていうのはね、僕は本当に面白いと思う。
ちょっとある意味意外なというか、その篠山さんご自身はでもその何十年もわたって、うん、そのある意味選ばれた側の人だったわけじゃないですか、うん、それがでも1億総、まあ、日本人だけだって1億 何千万人がみんな写真家になれる時代っていうのはウェルカム、うん、
ウェルカム、ウェルカム、
ウェルカム、
ウェルカム。それで面白いのが撮れて面白いのが見れればさ、
うん、
それでいいじゃないですか、
うんうんうん、
でもその中でも、はい、それは結局自分の好きなものを自分が好きなように撮ってるだけですからね、うんうんうんうん、一応アーティストとかそこら職業写真家っていうのは注文があって、はい、あるいは自分がどうしても表現したいものがあって、それを写真というその技法を通して表現して、うん、そこで 人に見てもらったり評価されるわけだから、はい、ちょっとその写メとは意味が違うよね。
うん、まあそう
ですね。同じ写真だってね。うん、
じゃあ写真の未来大いに明るい。
僕は明るいと思いますよ。
明るい。
うん。それはあの昔ながらのね、あの暗室入ってこうシンネリもっつりしてこう一生懸命こうなんか大い焼きとかなんかしてこれがアートです芸術写真ですとか言ってる人にとっては。もう終わりですよ。
ああ、まあそういう。
だってフィルムもないんだよ、もうこの頃。ポラロイドも今作ってないんだよ。
そうですよね。
フィルムないでしょ。で、うん、フィルムカメラもなくなってくでしょ。うんうん、まあだから、どうしたってデジタル。
じゃあその暗室にこもっていた歯は、まあちょっと、もうかなり危機的な、状況ではあるけど。
そうですよね。だから、それはまあ自分でそのフィルムをさ、うん、あの薬品使って作るとか。だからかなり工芸品的になるよね。
あーはーはーはー、
ポピュラーなものじゃないよね。
そうか、でもその写真というものの全体としては非常に明るい。
いやもう全然
全然
全然明るいじゃないです
か。もうね、この本の最後にもみんなで笑おうわーっていうこと、うん、もう相当もう明るい、明るいまくりみたいな感じなんですけど、はい、わかりました。あの今後の篠山さんご自身の予定とか、うん、あるいは挑戦したいことみたいなのをもし、
まあそれはもう今まで通りずっと写真を撮り続けていくっていうことが僕のもうね、まあライフワークですからね。でもまあぶらさずには思ってるけど、時代は永遠、うん、私の肉体は滅びていくわけだから、そこではズレが出てくるでしょうね。まあ、こういうラジオに呼んでくれられる間は大丈夫じゃないですか。
またぜひ来てくださいね。あの最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか
ね。僕が出会った人全部だね。
出会った人全部。
全部。で、特に、被写体になってくれた人全部。その人たちからね、やっぱりいろいろ教わりますよね。
うん、
だ第一印象でこうだ。で、カメラを通してみたら、え、こんな違ってたじゃないか。ああ、でも、こんな風にもなんだ、みたいな。いろんなことあるでしょ。だから僕は、撮ったものから、本当に教えられましたね、いろんなことをね。
何万という。
うん、数えらんない、
ね。数えらんないですね、うん。
今日も明日もこれからまた撮るからね。
ですね。もう先生だらけですね。うん、地球上。わかりました。ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は写真家の篠山紀信さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、写真家の篠山紀信さんを迎えしてお送りしました。いや、篠山紀信さん、まあ、これまでの作品とかも含めてもうポジティブ全開な人なんだろうなとは思ってましたが、いや、その想像すらはるかに超えた、いや、猛獣みたいな人でしたね。いい意味で、すごくいい意味で猛獣みたいな人でした。いや、元気な時代にする人ですね。本当にお会いできてよかったです。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp スラッシュすすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは作家解剖学者の養老孟司さんに著書大言論シリーズを踏まえつつお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。